杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東邦大学医療センター大森病院総合診療科准教授前田忠さんを招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
前田先生、あの MRSA って、昔から有名なんですけれども、以前ですと MRSA ってなんか院内感染のようなイメージがあったんですけど、今の市中感染症の MRSA とこれどういうふうに違うんでしょうか。
従来型、ここでは従来型の MRSA と呼ばせていただきますけども、これは1970年から80年代に院内感染の原因菌として拡大して有名になった菌で、基本的には病原性が弱くて日和見感染菌というふうに認識されておりました。で、これはベータラクタム抗菌薬のみならずですね、多剤耐性傾向が強い菌ではあったんですけども、近年ですね、それが市中のですね、要は健常時にも感染するような MRSA というものが増えていて、それが CA-MRSA と呼ばれるんですけども、これらの特徴は院内感染とか日和見感染という認識ではなくてですね、2000年代から報告され始めたんですけども、病原性が比較的健常人にも感染するような比較的病原性が高くって、先ほど言った従来型の MRSA というのは SCC-MEC タイプ2というのを持つのが特徴だったんですけども、この CA-MRSA は SCC-MEC のタイプ4というのを持っていて、比較的病原性が高くて、抗菌薬に対しては感受性がですね、従来型よりも比較的保たれるという特徴があります。
で、従来型ですと、院内感染ですから、で院内で流行するっていうパターンになったと思うんですけど、それが市中型に変わっていったという考えなんでしょうか、それとも独立したものが現れて今市中で広がっているという考えなんでしょうか。
要は従来型の MRSA とは異なる株が市中で広がっているというふうに認識していただいていいと思うんですけども、それはですね、従来型の MRSA というのは SCC-MEC タイプ2を持つんですけども、市中感染型の MRSA は特徴として SCC-MEC タイプ4というものを持つとされてますので、異なるものが新たに生まれてきたというかですね、出てきて市中で広がっていったというふうに考えられております。
じゃあ違う株なんですね、もともとはね。で、以前ですと院内のやつが MRSA で、一般にあるようなものが MSSA という形でございましたですよね。
あ、そうですね。はい。
で、その MSSA からその MRSA の市中型に移ったという考えなんでしょうか。
いや、それはですね、MSSA がその市中の MRSA になったということではなくてですね、市中型のその SCC-MEC タイプ4を持つ MRSA が新たにどこかから生まれてきたというふうに考えていただいた方がいいと思います。
なるほど。それで先生、市中感染型 の MRSA ってなんか日和見感染ではなくて、それ自体がいわゆる健常人に感染してしまうというんですけど、どのような症状を呈することが多いんでしょうか。
市中で感染を起こす原因として多いのはですね、やっぱりもともと黄色ブドウ球菌自体が皮膚であるとか皮膚軟部組織感染を起こしやすい菌であるので、市中感染型 MRSA の特徴として多い感染症としてはですね、皮膚軟部組織感染とかですね、 あと健常人に、まあ、これが感染を起こして有名になったものとして、死性肺炎と言われる重症肺炎を起こすこと等が、まあ、報告されております。
では、まあ、臨床症状から見ると、まあ、旧来の感染症がちょっと強いかなぐらいの感じなんでしょうかね。
そうです。要は昔であればですね、まあ、市中の方には、その先ほども、お話に出ていた通り、まあ、黄色ブドウ球菌で起こすとすればですね、健常人では、まあ、MRSA が感染を起こしていたと思うんですけども、まあ、そういった中でも、市中でも MRSA が、そういうふうな、皮膚軟部組織感染症を起こしてきているというふうな形になると思います。
なるほど。で、やはり、ご質問にもあるんですけど、やはり、抗菌薬の選択っていうことになるんですけども、従来の MRSA と市中感染型の MRSA、どのようなものを選択すればよいかということなんですけども。
はい。従来型の MRSA というものは、いわゆる先ほども申し上げた通り、ベータラクタムだけでなくてですね、多剤耐性傾向が強いという特徴がありましたので、まあ、効果のある抗菌薬としましては、まあ、ご存知の通り、バンコマイシンであるとか、ダプトマイシンであるとか、リネゾリドといったような抗 MRSA 薬というふうなものなんですけども、一方でこの市中感染型の MRSA に関しては、そういうふうな抗 MRSA 薬はもちろん効果はあるんですけども、比較的それ以外のですね、例えば ST 合剤であったりだとか、ミノマイシンであったりだとか、クリンダマイシンのような抗菌薬にも比較的感受性が保たれているというふうな特徴がありますので、まあそういったものも治療の選択肢にはなってくるのかなというふうに思います。
じゃあ、まあ一部でいわゆる点滴ではなくて、まあ経口とかですね、そういったお薬があるということなんですけども、で、例えば通常よく我々が使うようですね、セフェム系とかですね、そういったもので、まあ、飛び火なんかを治療しようということになるんですけども、どういった場面でですね、この市中感染型 MRSA を、まあ、疑ってどのように検査していくんでしょうか。
そうですね、まあ、一つはですね、まずもうかなりの、まあ、私どもの大学の外来の検体を見てみてもですね、黄色ブドウ球菌、外来検体の黄色ブドウ球菌が検出されたものの中でですね、もう3割以上がですね、MRSA というふうな現状がありますので、まあ、一つは、市中感染においても、まあ、黄色ブドウ球菌が原因となる中でも、ある程度 MRSA が市中でも感染を起こす原因菌として、増えてきているぞというふうな認識をまず持っていただくのが大切かなと思うんですね。で、ただまあ一方でそのセフェム系であるとか、ベータラクタム系の抗菌薬で治療されることも多いとは思うんですけども、もしそういった場合にこう、うまくいかないとか、まあ、改善が良くない場合においては、少しこの細菌検査を出していただいたりして、それの薬剤感受性だとかをちょっと参考に、ちょっと注意深く見ていただく必要があるのかなというふうには思います。
なるほど。じゃあなんか切れ味がちょっと悪いかなとか反応が鈍いなって感じの時は、まあ、細菌培養して感受性を見るっていうのはやっぱり必要なことなんですね。
そうですね、やっぱりここまで増えてくるとそういう可能性もやっぱりかなりありますので、うまくいかない時はちょっと検査をしていただいて感受性を確認していただくというふうな必要があるのかなと思います。
なるほど。それでもう一つのご質問なんですけども、市中感染型 MRSA にはどのように対応すればよろしいでしょうかという難しいご質問なんですけども。
そうですね。まあ、なので、まず一つはですね、まあ、ある程度、市中感染型 MRSA、まあ、要は市中の中にももう MRSA が、まあ、結構いるんだぞというふうなものを、まあ、認識を持っていただくのがまず第一に必要かと思います。それで、やはり市中感染型 MRSA だとですね、まあ、例えば、いろいろ全身状態が悪かったりだとか、まあ、脳葉を形成してしまったりだとか、結構具合が悪い場合においては、やはり入院して治療が必要になりますので、まあ、そういう場合は、いわゆる従来通りのですね、抗 MRSA 薬を点滴して、用いる必要があるんだと思います。その後ですね、ただ落ち着いた後は、内服へのスイッチというのも選択肢になってくると思いますので、その場合においては、先ほども言ったように、抗菌薬の感受性が保たれているっていうのが、まあ、特徴ではありますので、患者さんを確認してですね、まあ、全身状態も良ければ患者さんの腎機能であったりだとか薬剤アレルギー等も確認して、まあ、患者性結果を見てですね、内服の患者性のあるものにスイッチしていくというふうなストラテジーがいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。それでもう一つの考え方としてですね、対策の一部に、まあ、いわゆる伝播様式を明らかにして、そしてそれに対策するっていうのがあると思うんですけども、そういうことはできてるんでしょうか。
比較的この CMRSA の特徴でですね、定着因子を、まあ、CNA と呼ばれる、まあ、遺伝子であったりだとか、結構こう感染拡大しやすかったり、定着しやすい因子を持ち合わせているものがあったりしますので、まあ、例えば手指消毒だったりだとか、そういうものも今まで以上にちょっとやっていかないと、どんどんどんどん広がってきてしまう可能性はありますので、まあ、そこも感染拡大を抑える一つの方策になるのかなというふうには思います。
で、私、皮膚科なんで、よく経験するんですけど、鼻の奥ですね、そこにもう常在菌化してるっていう、ブドウ球菌って結構ございますよね。
はい。
以前は、ああいうのを鼻に、まあ、軟膏を塗布することによって、なんかこう、消滅させようという試みもあったと思うんですけど、そんなことは実際にできるんでしょうか。
まあ、もちろん鼻の中の、除菌というのはできるとは思うんですよ。ただ、ここまで市中に広がってしまっているとですね、まあ、例えば鼻だけを消したところで、皮膚にはもう元々持っていたりもしますので、あと他から来てしまったりもしますので、なかなか、それだけでこう対策という形にはなりづらいのかなというふうには認識しています。
まあ、手指衛生とかですね、ちょっと限度があると思うんですけれども、
はい、
っていうのは子どもたちを見てますとね、じゃれあったりなんかしても皮膚と皮膚直接接触したりしてますよね。ああいうことまでちょっとこうそんなことするなって言うと、もういわゆる生活ができなくなってしまいますよね。ですから、
そうですね、
先生、この、まあ、ある意味でこの市中感染型 MRSA の横への伝播ってなかなか防ぎづらいものなんでしょうかね。
ある程度はもうその市中にも MRSA はある程度蔓延してしまっているというふうな認識で、医療従事者としてはまあそれへの対応を考えていく方が現実的ではないかなというふうには思ってます。市中で広がる分にはもう仕方ないとは思うんですけども、まあ医療従事者であるとか、まあその病院で入院している患者さんで次から次へと広めるっていうのはやはり防ぐべきだと思いますので、まあ、それだった場合は、例えばそのしっかり手指衛生をして、次の患者さんに診察するとかですね、そういうことはされた方がいいと思うんですけども、市中で広がる分を抑えるのはなかなか難しいかなというふうに思います。
逆に言いますと、市中感染型の MRSA はもう院内にもう入ってきてるんでしょうか。
そうなんです。おっしゃる通り、もう市中感染型の MRSA と呼ばれたものがもう院内にももう入ってきてしまっていて、いわゆるもう今現状ではですね、従来型の MRSA というのがすごくもう端に追いやられて、院内でもですね、そのいわゆる市中感染型 MRSA が広まってしまっているというのは現状です。なので、まあ、医療従事者から広めるというのはできるだけ避けるべきだと思いますので、医療従事者に関してはそれ先ほども申し上げた通り、手指衛生をはじめとした電波の拡大を防ぐ努力はするべきかなというふうには思ってます。
いや、もう本当に難しい状態になって、もう先生も研究が大変だと思いますけど、ますます頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東邦大学医療センター大森病院総合診療科准教授前田忠さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。